経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、だんだんね、暖かくなってきて新年度も近づいてきました。
はい、
忙しくなりますよね。
はい、
そこで今回は疲れない体を作るための食事について考えます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は疲れないが一生続く最強の食事と題してお届けします。
まあ、自分も周りもどうにもお疲れモードの人が目立つこの日本ですけれども、はい、街中には疲れを取ると歌うグッズですとか書籍が溢れていますよね。うん、はい、それから疲労回復に役立つとされる成分を多く含む鶏の胸肉、うん、これも一躍人気者になりました。
はい、
ただ疲労回復にいいとされるものを食べても、あるいはぐっすり寝たとしても疲れが取れないなと感じることあるんじゃないでしょうか。
はい、
それはもっと根本的なところに疲労の原因があるからなんだそうです。
はい、その犯人はですね、内臓脂肪なんですね。内臓脂肪というのは小腸などを包み固定している腸間膜という場所にたまった脂肪なんですね。
はい、
これがたまるとお腹が丸く張るんですよね。その内臓脂肪というのは生活習慣病の原因になるのは、まあ、皆さん、ね、ご存知の通りなんですけれども、病気の手前の段階でも厄介な問題を引き起こしているんですね。
内臓脂肪というのは、うん、適度にあるうちは、うん、善玉ホルモンであるアディポネクチンを分泌するなど体にいい影響をもたらしてくれます。
はい、
ところが内臓脂肪の細胞が大きくなりますと、うん、体の調整機能がうまく働かなくなって、慢性的な見えない疲労といったものを引き起こす原因の一つになってしまいます。
はい、
でそれが続くと疲労がこうずっと顕在化してくる、表に出てくるような感じになってしまう可能性があるんですね。
はい、しかもね、お腹が出ていないから大丈夫っていうことはないんですね。最近ね、第3の脂肪といわれる異所性脂肪というのが注目されているんですね。
異所性脂肪、
はい、これは皮下脂肪や内臓脂肪として蓄積しきれなかったものが肝臓、膵臓、そして心臓といった臓器や、ね、骨格筋などに蓄積する脂肪のことなんですね。
うん、
これは太っていない人でもたまることが分かってきていて、欧米人と比べると、まあ、アジア人は蓄積しやすいそうなんですね。
その他にも脂肪筋と呼ばれる存在も明らかになってきています。
はい、
脂肪筋というのは筋肉細胞の中に脂肪が異常に蓄積される現象のことです。
うん、
この脂肪筋になると筋肉でインスリンが効きにくくなって、高血糖ですとか高血圧、ひいては動脈硬化、心筋梗塞といったものにもつながる可能性があると言われています。
はい、幸いなことにね、内臓脂肪と異所性脂肪というのは食事の改善と運動によってね、落としやすい脂肪でもあるんですね。お腹周りが太ってきて内臓脂肪が気になる人も、異所性脂肪が気になる人も、今ある余分な脂肪を燃焼させて、これ以上脂肪をためない生活というのが必要なんですね。
分かってるんですけど ね、
はい、
そのために重要なのは代謝を上げることです。
はい、
人間が消費するエネルギーには大きく3種類ありまして、はい、1つは身体活動によって消費されるエネルギーです。
はい、
この消費エネルギーは全体の3割ほどを占めています。
うん、
もちろんよく歩くといったような運動はした方がいいんですけれども、うん、毎日こう長い時間ウォーキングするとかっていうのは続けるのが大変ですよね。
そうですね。ところがね、それよりもっと効率がいい基礎代謝というものがあるんですね。これは何もしなくても生命活動を維持するために必要とする代謝エネルギーのことで、
はい、
人が消費するエネルギーの6割を占めるんですね。
ほうほう、
つまりこれを上げることが継続的に脂肪を減らす鉄則ということなんですよね。
では基礎代謝を目いっぱい上げる方法とは何かと言いますと、ズバリ筋トレです。
はい、
筋肉の量を増やせば基礎代謝が増えて、脂肪が勝手に燃える体を作ることができます。
はい、
で結果的に走ったり階段を登ったりすることが苦ではならなくなりますから、身体活動も増えていきますよね。
はい、それに DIT、これは食事誘発性熱産生ということなんですが、それを高めるという方法もあるんですね。
はい、
これは食後体内に吸収された栄養素が分解されるときに発生する消費エネルギー、つまり耐熱ですね、これを意味していて、
はい、
摂取したエネルギーの平均1割を占めるというふうに見られているんですね。 この DIT を高めるための食べ方を中心に今回は考えていきます。
食事誘発性熱産生、難しいですね。
ね。
さて、疲れない体を手に入れるためには内臓脂肪を減らすのが鉄則です。
はい、
ですから勝手に脂肪が燃える仕組みを作るために DIT の活用は欠かせません。
はい、
この DIT とは食事をするとポカポカと体が温まること、まあ、こういったことにも象徴される耐熱産生なんですけれども、はい、例えばエネルギーの摂取量が同じでも食べ方を変えるだけで DIT を高めることが可能なんだそうです。具体的にはどんな方法があるんですかね。
はい、この DIT を高める上で、ね、欠かせないのがまずはタンパク質なんですね。
はい、
タンパク質だけを摂取した場合は摂取したエネルギーの 30% にあたる、ね、体内エネルギーが消化活動とかによって消費されるんですね。
はい、
ところが糖質とか脂質の場合は 7% しか消費されないんです。つまりタンパク質は DIT をブーストする力が格段に高いのでね、脂質が少ない赤身肉だとか鶏胸肉は積極的に摂りたいという食材になるんですね。
これに加えて DIT をさらに高める鍵が脂肪細胞にあることが分かってきました。
はい、
脂肪細胞は2種類あります。中性脂肪を取り込んでエネルギーを蓄えるための白色脂肪細胞と、代謝の時に発熱して脂肪を燃やす役割を持つ褐色脂肪細胞です。
はい、
ところがこの褐色脂肪細胞の活性というのは年齢を経るとともに低下してしまうんですね。はい、ところがそれに代わるベージュ細胞と呼ばれる第三の脂肪細胞の存在が明らかになってきました。うん、ベージュ細胞は特定の食品を摂ることなどで交感神経が刺激されると白色脂肪細胞が変化して作られて脂肪を燃焼してくれるというものなんですね。
は
い
は
い、
しかもベージュ細胞というのは特定の、ね、食品を摂ることによって増やしたり活性化することができるんですね。これはどんなものなのか分かりますかね。
何食べるんですか。
はい、交感神経を、ね、刺激して発熱を促す食材の代表格は唐辛子ですよね。
あ、なるほど。はいはいはい、
そうなると汁物に、ね、七味唐辛子を入れたり辛味を取ればいいだけですのでね。
はい、
普段の食生活に簡単に取り入れやすくて DIT アップに役立ちますよね。
なんとという感じですが、辛味が苦手な方でもご安心ください。
はい、
ベージュ細胞を活性化させる食品はまだあります。
はい、
それは DHA や EPA を含む魚油、魚の油ですね、などです。特にサバあるいはイワシといったような青魚はタンパク質と魚油の両方を含んでいて効果的です。
はい、ちなみに DIT を高めるにはね、タンパク質を摂るっていうことがまあ必要なんですけれども、それだけではなくて考えなければならないのが栄養素なんですね。
はい、
例えば糖質とか脂質の摂りすぎといったようなものよりもそれを代謝するためのね、栄養素が足りていないことが問題なんだっていうことなんですよね。
栄養素は単体では機能しません。本来糖質とか脂質、タンパク質を摂取すると細胞の中のミトコンドリアという部分がそれを原料として体に必要なエネルギーを作ります。で、そのためにはビタミンとかミネラルが不可欠なんですね。
はい、
でそういった栄養素が不足するとエネルギーの産生がうまく機能しなくって、余った栄養素は脂肪として蓄えられやすくなるというからくりなんだそうです。
はい、特に三大栄養素の、ね、代謝に関わるビタミン B 群が不足することというのは避けたいんですよね。
はい、
中でもビタミン B1、B2、B6 は、ね、不足しがちで意識的に摂取量を増やす必要があるんですね。
ではタンパク質を摂りつつビタミンとミネラルを不足なく取るにはどのような食事をすればいいのか、ということになるんですが、
はい、
本誌で紹介されているのがタンパク質と炭水化物、それから野菜、海藻、キノコ類を1対1対2の割合で摂るという食事法です。
はい、
細かいカロリー計算は不要で、あとは法則に基づいて幅広い食材や調理法を取り入れることができます。
はい、まあ、悪者に、ね、なりがちな糖質なんですけれども、本来は必要なエネルギー源ですから極端に減らす必要はないんですね。
はい、
不足すればむしろ筋肉が分解されて代謝が落ちますから適切な量の摂取というのが望ましいんですね。
それでは後半はここまでのお話を踏まえた上での具体的な食事についてさらに伺ってまいります。
週刊日経トレンディ、今回は疲れないが一生続く最強の食事と題してお届けしています、はい、それではね、ここからは代謝をアップさせるための具体的な食事についてね、考えてみましょうかね。
はい、代謝をアップさせる食事はちょっとした心がけで簡単にできるというものがたくさんあります、
はい、
まずですね、白いご飯は何かしらを振りかけるのが正解なんだそうです、はい、白米のみですと糖質の代謝に必要なビタミン B1 が不足してしまうので、うん、例えばジャコですとか納豆といったような B1 が含まれた食品と一緒に食べることでエネルギーとして使われないまま脂肪に変わることを防ぐことができるそうです、
はい、次にね、野菜が苦手な人というのは、味噌汁のような、ね、汁物を活用すると量を取りやすくなるんですね、
はい、
例えば味噌汁を作るときにコンビニで売っている、ね、緑黄色野菜のパックありますね、これを入れるだけで簡単に野菜の比率がアップしますから、ま
あ、
これは試してほしいですよね。
ああ、そうですね、
うん、
それにコンビニやレストランで外食するときも先ほどのタンパク質、
うん、
炭水化物、うん、それから野菜、海藻、キノコ類を1対1対2の割合で摂るという方法は実践できます、
はい、
例えば牛丼は炭水化物の割合が多いですから、うん、ご飯を少なめに変更するとか、うん、あるいは豚汁、サラダといったものを加えれば理想に近づいていきます、
はい、それに食べ方を、ね、工夫するだけでも DIT は上がるんですよね。一番簡単なのは咀嚼をしっかりすることなんですね。そうすると消化酵素がたっぷり分泌されてね、消化に使うエネルギーが増えるんです、
はい、
それに朝ごはんを食べることで体温が上がって1日の DIT を高めることができるんですね、3食しっかり食べるというのはやはり大切な基本なんですね。
炭水化物ばっかりとって、
うん、
白ご飯に何もかけず、
うん、
しかも1日1食とか2食しかせず、
ね、
上髪のように丸飲みしてる私にはとても耳の痛い話でございます
、はい、
これらの食事法にカプサイシンですとか、うん、DHA を取り入れれば最強の DIT ブースト食が完成します、
はい、
日経トレンディ本誌4月号ではですね、
うん、
サバ缶とか辛味を使った1対1対2のレシピを実際に掲載しています、
はい、
でなんといってもそれはどれもコンビニの惣菜とかサバ缶を使って作ることができるメニューなので、
うんうん、
あの料理が苦手な方でも作りやすいですから、これは絶対見た方がいいです、
はいはい、ところでね、いくら栄養をとってもそれを体内でエネルギーに変えられなければ疲れた状態はずっと続いてしまいますね、
はい、
ここで鍵を握るのはミトコンドリアの中でエネルギー産生を司る TCA サイクル、これクエン酸回路とも言うんですけども、
うん、
という仕組みなんですね。
ほう、これは三大栄養素をエネルギーの元となる ATP、うん、アデノシン三リン酸というものに変える体のエンジンとも言えるものです、
はい、
難しい、
はい、
このサイクルをスムーズに回すにはいろんな栄養素が必要となるそうです、
はい、その中でも、ね、特に重要な役割を果たすのが先ほどお話ししたビタミン B 群なんですね、
はい、
ビタミン B 群は豚肉とかレバーに多く含まれているんですけれども、それをすべて肉から取ってしまうと脂質を多く取ることになりますよね、
はいはい、
なのでビタミン B 群を含むキノコ類というのがおすすめなんですね。
うん、
特にマイタケとかエノキ、これはビタミン B12 以外の B 群をまんべんなく含んでいて TCA サイクルのお助け食材になるんですね。
あ、キノコいいですね、
うん、
それからビタミン B 群以外ではアスパラギン酸と L カルニチンがポイントです。
はい、
アスパラギン酸はアミノ酸の一種で、サイクルが回り出す第一段階で生成されるクエン酸を作るために必要な栄養素です、
はい、
でこれはですね、アスパラガスなどの他にあとトマトにも含まれています、
うん、はい、
ちなみにトマトはアスパラギン酸の他にも脂肪を燃焼させる成分13オキソ ODA というものが含まれていることも最近の研究で分かってきていますから、
うん、はい、
まあ積極的に食べたいところですよね。
そうですね、
はい、
次にね、L カルニチンなんですけれども、脂質がね、分解された脂肪酸を TCA サイクルに運び込む役割を持ってるんですね、
はい、
これは牛肉の赤身肉とかに多く含まれてるんですけれども、積極的に摂りたいならばラム肉が第一候補になるんですね。
ラム肉ですか、
うん、
さあここからは話題を少し変えまして、今やダイエットの標準のように扱われている糖質制限ダイエット、これについて考えていきましょう、
はい、
例えばサラダチキンですとか麺なしの豚骨ラーメン、
うん、
果てはシャリなし寿司といったところまで、はい、コンビニやスーパー外食産業が次々と糖質制限メニューというのを投入していって、うん、このマーケットはどんどん盛り上がってますよね、はい、僕食べませんけど、
はい、
糖質制限ダイエットというのは糖質さえ控えれば何を食べても痩せるといったように、うん、こう簡単に効果が出る魔法のダイエットのような語られ方をすることがありますけれども、
はい、
これは果たして本当なんでしょうか。
この日記トレに編集部がね、専門家への取材を進めたんですけれども、そうしたところね、糖質制限ダイエットの減量効果というのは実は他のダイエットと比べて特に目立った優劣はなかったということが分かりましたね。多くのダイエット法をね、低糖質、低脂質、バランス、この3つのグループに分類して、それらに関連する論文を統計学的に分析してね、7286人が対象となる膨大な調査によって明らかになったのは、うん、このどのダイエット法も同じぐらい痩せるという、まあ、肩透かしのような事実だったんですね。
めちゃめちゃ肩透かしですね、
はい、
総エネルギー量をほぼ揃えたこの調査では、うん、低糖質、低脂質、バランスの3グループとも6ヶ月後には一様に体重が大きく減少しました、
はい、
つまり制限するのが糖質であれ脂質であれ摂取するエネルギーの総量を減らせば痩せていくのは当たり前ということなんですね、
うんうんうん、
結局のところ糖質制限は他のダイエットと同様にエネルギー制限、カロリー制限で体重が減ったという見方もできるようです、うんということはですよ、うん、総エネルギーを制限できさえすれば、うん、肉はいくら食べてもいいということなんでしょうか。
肉食べたいんですね、
はい、
それがそうとも言えないんですね。タンパク質の摂取量とその後の変化を11年間追跡した研究を見てみると、腎機能がね、すでに少し落ちていた人の中ではタンパク質を多く摂取していた人の方がさらに機能の低下を示すという傾向にあったんですね、
はい、
タンパク質に含まれる窒素はこれは体で使われた後に腎臓でろ過されてから老廃物として排出されるんですね、
はい、
ところがここでタンパク質を過剰に摂取して弱っている腎臓に窒素が集まるとそれが負担となってね、さらに腎臓の機能が低下する可能性があるということなんですね。
あ、そうなると腎機能に不安がある人は、まあ、タンパク質の過剰な摂りすぎには注意しないといけないということですよね、
うん、そうですね。
じゃあですね、次にこれまた大事な食物繊維、
はい、
その常識について考えてみましょう、
はい、
食物繊維といえば、まあ、当然ごぼうとかレンコンといった野菜から取るイメージがありますよね。
そうですよね。ところが野菜と果物、そして穀物の中でね、糖尿病予防に向いているのは実は意外にも穀物の食物繊維だったんですね。
そうなんですか、
うん、で食物繊維の摂取源と糖尿病の発症率を調査した研究をね、統計学的に分析した論文があるんですけども、その論文によると、穀物から摂取した食物繊維の量が多いと糖尿病の予防効果が見られるという事実が見えてきたんですね。なので主食からね、もっと食物繊維を取った方が良さそうなんですね。
あの野菜で思い出したんですけど、じゃあ今度は果物の常識を見たいんですが、
うんうん、
あの果物の糖分、果糖を気にしてフルーツの摂取を控える人もいますけれども、
はい、
果物の摂取量と糖尿病の発症を観察した複数の研究をまとめた結果を見てみると、うん、果物の摂取量が1日あたり 250g 程度までは糖尿病のリスクが下がって、その後上昇する傾向にあったと、まあ、こんな風な研究もあるんですね、
はい、その一方でね、日本人の平均的な果物の摂取量というのは1日あたりおよそ 110g となってるんですね、
はい、
これはバナナの1本分よりも少なくて30年前の3分の2にまで減ってるそうなんですね。なので健康な人の糖尿病予防というものには果物の、ね、摂取量を多くする方がメリットがあるようなんですね。
そうなんですね、うん、さあ駆け足でエッセンスの部分だけご紹介してまいりましたけれども、日経トレンディ本誌4月号ではこの疲れない体を作るための食事法をコンビニなども活用しながら始めやすく続けやすい形でたくさんご紹介しています、
はい、
で具体的な DIT を向上するためのメニューですとか、3大コンビニで買える健康メニューといったものまで極めて具体的な情報をお届けしています。それから一方で基礎代謝量を上げるための筋力アップについてもですね、普段の歩き方などから筋力を上げていくメソッドなどが満載されていますので、うん、ぜひお読みください、
はい、
週刊日経トレンディ、今週は疲れないが一生続く最強の食事と題してお届けしました。
いちごーずチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週も一号さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前回ですね、シグナルというすごいスマートバンドをご紹介いただいたんですが、今回もまたなんか飛び道具的なものが。
今回はですね、メガネです。当然、ディスプレイなんですけれど、メガネ型の。バウントっていうですね。
バウント。
こちら、インテルが作っている、企画で、このまま商品化というより、あちらは、部品作るところですから、この技術を使った商品が今後出てくるという話なんですけど、やっぱその AR ディスプレイですね。
はい。
外の景色を見ているところに別の情報も表示すると。はい。これがですね、技術としては、いわゆる網膜ディスプレイというですね、メガネのグラスのところに映っているんではなくて、そこからものすごい弱いレーザー光を当てて、目の網膜に直接結像する。
怖い怖い。
そういう方式なんですね。この技術自体はずっと前から研究されてて、国内にもですね、QD レーザーっていうベンチャーが発売を表明してたりするんですけど、これインテルってすごいでかいところがやってくるというですね。これで網膜に直接ピントをやってるので、これは常に完全にピントが合っている状態なので、要は現実と重ねた時に、重なってるのにその2つがピントが違うということでですね、違和感を感じるっていうのが AR っていうのは多いんですけど、それが原理的に起きないというふうに言っている。で、その視界のやや下のところに表示する形になっているので、目をちょっと下にやらない限りは見えないと、ちらっと下にやった時だけ見えるっていうですね、そういう形で自然に現実の中にその情報を溶け込ませるというですね。
でも目に悪いんじゃないですか。
そうなんて言うんですけれど、技術的には一番弱いですね、出力のレーザーなので人体に悪影響はないとしていますね。
年だからかもしれないんですが、いわゆるその VR ゴーグルだとか、そういったものの頃からコゲナントばっかしよったら、あんた目の悪くなるばいと思わず博多弁で心配してしまうような感じだったんですけれども、レーザーをね、目にね、しかも直接ね。
で、今回のそのプロトタイプの結構すごいところは、パッと見本当にメガネにしか見えないんですね。いわゆるそのゴーグルディスプレイにありがちなごっつさとかですね、無駄な SF っぽさというのがですね、全くなくって、外から見ると本当にただのメガネにしか見えないという。これだったらしていても、正直バレないから、バレないんだけれど、ちょっと歩いてる時にですね、ちらっと下に視線をやっただけでそこにナビが表示されているみたいなですね、ことにもなるという。
007シリーズとかでね、Q が開発するさまざまなスパイ道具があるわけですけれども、もうそれが本当にそれを超えるものが現実になるようなね。
ですね、初めて本当に日常生活でかけてもいいかもと思わせてくれる、プロトタイプなんですけれど、商品だなという。
試してみたいけどちょっと怖いな。わかりました。それでは1号ずつコアに参りましょう。このメガネ型 AR ディスプレイにも使われるバウントという技術、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい。SF っぽく難易度9。この SF っぽくないというところが、
その見た目がね、
そうですね、
そうですね、こうメカメカしい感じがしないということですよね。ある意味大柄邦夫さん泣かせというような感じも言えるかもしれませんけれども、自分でも何言ってるかよくわからなくなってきました。ということで1号ずチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは AR ディスプレイ等に使えるバウントという企画でした。1号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで今回は疲れない体を作るための食事法ということだったんですが、当たり前ですけど、全部健康になるための食事法じゃないですか。
そうですね。
それがことごとくその逆をやってることに気がついたので、
自分がね、
はい、これを収録しながら深く反省しました。
ああ、そうですか。はい、もうなんかこれはダメよっていうことを全部やってるってことですね。
そうなんですよ。
そうですよね。
しかもね、来週のこの番組も、それと似たような傾向に僕陥っちゃってるので、
なるほど、
今から戦々恐々としております。
なるほど。本当にね、何気ない生活ですけれども、それが続くとまた体にね、悪いってことになりますからね。
ですね。
ここでもうちょっといい機会ですから、しっかり考えてみましょうというね。
サイクル切り替えます。
はい。 週刊日経トレンディ。それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。